学塾塾長畑松先生を迎えしての篤塾長の教育相談のお時間です。塾長どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは。
こんにちは。なんかめっきり寒くなってきましたね。
急にですね。
本当になんか秋らしい感じはあるんですけれどもね
、はい、
はい。じゃあそれではこの季節皆さんはどんなことを悩んでいるのでしょうか。それではいつものように相談から参りましょう。まずは中学校3年女子のチョココロネさん、あ、チョロコロネさんです、はい、失礼しました。チョロコロネさんです。塾長こんにちは。今日は塾長に質問があります。私は今志望校を決めるのに悩んでいます。今の自分のレベルでの学校にすればいいのか、もう一つレベルの高い学校にすればいいのかを悩んでいます。志望校は自分の目標となる学校にすればいいですか、教えてください、お願いします。はい、ああそういうシーズンなんですね。
ですね。
はい。そして同じく中3女子のキティちゃんさん。こんにちは。文化祭が終わり、中3生は受験に向かい始める時期になりました。学校では三者面談がそろそろありますが、自分の志望校はもう決めなくてはならないのでしょうか。先生たちは待たないなどと言っていますが。待たない。待ってくれないんだ。
待たないなどとっていうね。
なるほど。うん。はい。さあ、そして同じく中3女子のチョコチップメロンパンさん。私は中3なので今年受験です。公立高校は志望校が決まっていて、合格するために頑張ればいいのですが、私立高校はまだ決まっていません。将来何をやりたいのかまだわかりません。そういう場合、何を基準にして決めればいいのでしょうか、教えてください。
はい。
誰もがぶつかる壁ですね、志望校。
そうですね。今年もいよいよ受験だなっていう感じになってきました。
はい。
まあ遅いくらいですけどもね11月12、1月、2月ですから、
はい、
まあ3ヶ月ちょっとですね、4ヶ月切りましたんで ね、
はい、
はい。まあラスト100みたいな感じなんで、それでですね、まあどっから行きますかね。まあ志望校の決め方なんですが、
はいはい、
まず公立高校、
はい、
私立高校、
はい、
もう一つ国立高専ありますから、
はい、
はい、県立、国立、私立、それで、県立の方は決まっていますっていう子がいましたね。
はい、いましたね。
で、私立をどう決めればいいのか。
うん、
まあ、親御さんの世代だと、私立高校も8年の場合は受けてますよね、きっとね。
はい、そうですね。
で、県立、私立受けてっていう、うん、まあ、推薦制度もいろいろありましたが、うん、基本的に親御さんたちは私立と県立受けるもんだと思ってると思います。で、子供の方は、もう一人の子が、今の自分のレベル、
はい、
もう一つ高いレベル、どうすればいいのかな。
上を目指すべきか、
そうですね。
現状安定ラインでいくか、という、
はい。はい。で、この子の場合は結局自分のレベルはどうやって測ってるのかってことが問題ですよね。
これはでも思うにですね、
はい、
思うにですよ、おそらくその学校の順位とかによって、あなたはこの辺が、まあ、ラインなのではないか、受験というか勉強、その試験によって、あなたはこのラインなんじゃないかというような、そういうアドバイスじゃないのかな、うん、じゃないのかな。
まあ、学校の先生、今の中学校の先生あんまり、そういう、うん、多分アドバイスというよりね、お前は無理だみたいな言い方は絶対しませんので。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。私たちの時代とは違うんで。
違いますね、
お前受けるのかとかね、無理だとかっていう言い方はしない。ですよ。
受けなさい。
まあ、受けるのは自由なんで。ただ順番が出てますのでね。
うん、
クラスの中の役割、学年の中の自分のポジション、
はい、
みたいなものは子供は感じてますよね。
うん、
で、いわゆるまあ八高、北高、東高校みたいな、ね、言い方しますけども、
はいはい、
そういう中で自分は八個じゃないなとか、
うん、
そういう感じで考えているんじゃないですか、うん、この子は。
ああ、自分でね、
うん。
なるほど、感じ取っているわけですね。
感じ取ってるんですね。
はい。
ただもう一つレベルの高い学校っていうのは、
うん、
後から何ですかね、スカウトは来ませんよね。ぜひ君受けてくれよみたいなことは来ないんで、
はいはいはい、
今下げてしまえば普通は後から上がるってことはないと思いますんで。
うん
うん、この子にはまず高い方の目標をね、クリスマスぐらいまではね、ずっと考えながらお正月まで頑張ったらどうだろうかなっていうのはアドバイスだと思いますね。うんう
ん、なるほどね。
はい。
はい、
で、もう一人の子は自分の志望校はもう決めなくてはならないのでしょうかっていうのがありますよね。まあこれが現実なんですね、今の子供たち、ね。
いやでも実際その高 校を進学した高校によってなんかすごくこう自分の進路が大きく決まっちゃう的な発想っていうのはやっぱりどうしてもありますからね、うん、
ですね。でそれで今もう一つ進路の決定っていうことでね、
はい、
今ここにまたいつもの資料を持ってきましたが、
何ですかこれは。
結局ですね、
はい、
大変なことなんですよ。そのまずランク表っていうのがありますよね、
はい、
でランク表で偏差値50より上と下と分けた時に、
はい、
50よりも下の学校っていうのは実業高校が多いわけなんですよ。
うん、
で50より上の学校っていうのは8校北校東西、そういうふうな学校って普通科ですよね。
うん、
うん、まあ高専も入りますが、
はい、
あと今度商業も工業もだんだん何々科っていう科がいっぱい分かれますよね、
はい、
そうするとね今の中3生子どもたちからすると中学校3年の段階で例えば工業高校でいうと電気なのか電子なのか情報技術なのか工業科学なのかとかそういう材料技術とかそういうことをお前職業何にすると言われて、
うん、
僕は科学ですとか機械ですとかって言える子がいるだろうかと、うんうん、
いやー難しいですよ ね。
それで偏差値50以上っていう子別に人間を分けてるわけじゃないんですけども、
はい、
その平均より上の方の子どもたちが進学する可能性の高い学校ね、
はい、
つまり普通高校が多い、
はい、
普通科が多いわけなんですよ、
はい、
で普通科に進んだ場合は2年生で理系と文系に分かれます。
うーん、
大抵はですね。そうするとそのところまで1年あるわけじゃないですか、はい、それもまだ理系と文系という分け方ですよね。ところが実業高校に行ってしまうと、うん、いろいろありますよね。
ですね。もう1年生から専門のその学科がどんどん出てくるわけですからね。うんうん、はい、
で例えばね、この間相談に来た子はね、三本木農業高校の、
はい、
動物科学に行きたいと。
はい、はい、はい、はい。今話題の。
はい。で、それでちょっとまあ、本当のね、本当の真実は分かりませんよ。学校の先生との話は分かりませんが、なんか獣医さんになりたいそうです。
へえ。
で、その動物科学に行きたいと。
はい。
でもこれ昔の畜産なんですよね。
うん。
だからそうすると獣医になれそうな気もするじゃないですか。
うん、
この名前から言ってね。
はいはいはい。
うん。だからそういうふうなその科の名前でね。行ってみたら実は違うっていうことが実業高校の方には多分多いんだと思うんです今。でこの間ちょっと違う学校の先生の校長先生からもお電話いただいたんですが、
はい、
まずその途中で辞める子供が多い。
そんなにいっぱいいるんですか。
そうなんですよ。でそれで、はい、そんなにいっぱいっていうのは全員辞めるわけじゃないし、半分辞めるわけじゃないんですけども、
どれくらいいらっしゃるんです
か。2% なんですね。
2%、
はい、
はい、
ですから県立私立合わせた高校の 2%、
うん、
ですから青森県は 1.7%、 これ17年度ですけども、
はい、
そうするとですね年間ですね792名が中途退学してるんです。
うーん、
学校790、まあ800ですよね。
はい。
うん。で、青森県3つに分けると、まあ、300人ずつで900ですから、2、300人八戸で、毎年高校を辞めてると。それ事実なんですよ。で、それの、こちらの方は、その理由なんですが、
はい、
その、進路のミスマッチですよね。
はい。
進路のミスマッチで、72.8% なんです。
学校にじゃあ入学して、
うん、
いざ高校生活がスタートしたら、あれ違ってた。
違ってたと。なんで産業服着なきゃなんないんだろうとか、
ね。こんなはずじゃなかった。
いきなり、まあだから、もう、数学と英語はもう、この辺でやめとこうかなと思って実業高校例えば行ったとして、でも産業服着ていろいろ実習あると、あれこれじゃないぞと。
はいはいはい。
うん、この間あった事例だと、桃石高校の調理に行ったんだけれども、なんか、ケーキとか作りたいんだってね、自分はね。
あ、パティシエの方に進みたい。
そう。ところはなんかね、キャベツ切ったりとかするじゃないですか、ね。
ま、
そうすると、なんか違うぞと、これは、と。
あれ
みたいなことが。
なるほど。
そういうのも、ね、いろいろと理由になるようなんですよ、うん、そのやめる。
なんかでも、それは、うん、多分その間に進んだら、そうでしょうって、大人は思うんですけれども、うん、子供たちは、そこまで理解してない。はい、
経験がないです。
はあ、
うん、 で、これから起きるのは合否ですね。はい、受かると落ちるで、4人に1人8名だと私立高校に行く定員になってますから、
はい、
その4人に1人は私立高校に行くんですが、それって県立を蹴ってってことじゃなくて落ちてっていう子が多いと思うんですよ。だから私立が滑り止めですよっていう言い方はちょっとね、あれいろいろ言い方問題あるかもしれないけど、落ちてから私立っていうと、なんか4人に1人落ちてるってことは、未経験だと思うんですよね、子供って。
はい。
だから、落ちてないんで、今勉強しないんですよ。ここがね、難しいところなんですよ、子供の。経験不足ですね。
ああ、そうか。
だからその経験っていうのはイメージでしょ。だから、いろいろ大人の話を聞いたりね、いろいろしながら、あ、大変なんだなと思ってこう、勉強すればいいんですけども、なかなか、はい。
いや、でも実際ね、今はなかなかその、親子でしっかり話し合う時間とかっていうのもないし、はい、親の方も今のその中3生の受験の現状っていうのを理解に苦しんでるところもすごくあると思うんですよね。はい、だから、やっぱりこういう専門の方のお話をしっかりこう聞いて、親も、親御さんも子供さんも、はい、しっかりを聞いて、まあ、これからのね、お子さんのその人生のね、高校生活第一歩、もうこんなはずじゃなかったにならないようにしっかりと、まあ、志望校選びに励んでいただきたいですよね。
そうですね。ジェネレーションって言葉ありますよね。
はい、
で世代っていう言葉を英語の辞典を引くと、まあ、30年って出てくるんですよ。
30年、
だから親と子供、子供たちに聞いてお父さんと何歳違うっていうと大抵30年、まあ、25年の人もいますけど ね、30年っていうのは世代の違いなんで、世代の違いは文化の違いですから、
なるほど、
外人と接する異文化交流みたいな感じで子供のことを知ってあげる、子供も親の話を聞く、まあ、大人でいいんですけどね、他人でもいいんですけどね、そういうことがないとやっぱりこう広くこう視野を広くしてね、自分の人生を決める、最初の学校を選ぶ時がもうすぐ来るんです ね、
子供の話を聞いて、いやそんなはずじゃないというふうに頭ごなしに言わずに、はい、もうどんどん話を聞いてお互い聞くっていうことを、お互い話すっていうことはでも大切なことですよ ね、
はい、はい、異文化交流です相互理解です
都市塾長の教育相談、私学塾塾長畑山敦彦先生でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。